ッキーのみんな花丸。おはようございます。マッキーです。私は3人の子育てをしているママです。私の可愛い子供たちは発達に凸凹があります。ちょっと育てにくさのある育児上級者コースの受講者の一人だと捉えています。デコボコキッズたちが私をママに選んでくれた日から、たくさんたくさん悩み考え模索してきました。涙が枯れるほど泣いた日もありました。いっそのこと記憶喪失になりたいと真剣に思った日もありました。でもたくさんの人の愛に支えられ、何より可愛い我が子たちに育てられ、今はこの育児上級者コースをそこそこ楽しめるようになりました。毎日100点を目指してないですか？今日の自己採点表と我が子の寝顔を見て涙していませんか？もう毎日100点を目指すのはやめましょう。1週間で平均60点を目指しましょう。平日平均60点取れなかったら、週末に家族総出で10点ずつかき集めて平均60点を花丸育児にしましょう。私は頑張り屋さんなママさんたちの味方になりたい、そう願っています。この番組では子どもたちの未来をもっと花丸にしたいと願っている方をゲストにお呼びして、子育てに頑張るママさんたちや生きやすさを求めている子どもたちの明日がより輝くヒントを探していきます。今日はですね、またマッキーの一人バージョン、もう少し私の世界観を知っていただこうかなと思いまして、ゲストさんはお呼びせずにマッキーのお話に付き合っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。それでは今日も始まりました、マッキーのみんな花丸。先ほどお話ししましたように、今日は私のお話にお付き合いいただけると幸いです。私自身が発達障害についてどう捉えているのかとか、子育てについてどんなことを思っているのかとかですね、ちょっとお話ししていこうかなと思います。一つ目のコーナー、マッキーのちょっと小話。このコーナーでは、私マッキーの考える発達障害についてのお話や子育てについてのお話をさせていただこうと思います。このマッキーの一人バージョンも3回目を迎えました。1回目はですね、発達にはみんな凸凹があるんですよ、発達障害と呼ばれる子の脳は普通と呼ばれること全く違うわけではなくて、凸凹の差、つまりは得意なことと苦手なことの差が普通と呼ばれる子より大きいだけなんですよ。もしも脳の機能の仕方に多数派と少数派があるとしたら、発達障害と呼ばれる子は少数派というだけのことなんですよってお話をしました。2回目はですね、発達障害と言われる子の世界はどんな風に違うのかしら ということについて、私流にアンテナの数と感度が違うのかもという例え話をしてイメージしていただきました。3回目の今回はですね、私自身が発達障害の世界がどんな風に捉えられてほしいと願っているのかについてお話ししてみようと思います。1回目の時にも少しお話ししましたが、私は発達障害の世界が左利きと同じような捉え方になってほしいなと願っています。どういうことって方もいらっしゃると思いますので、少し説明しますね。私はね、いつも発達障害は左利きのようなものですよってお話しさせていただいているんですね。全く別の脳みそなわけではなくって、同じ脳みそなんだけど、右利きの脳みそが多数派の中で、少数派である左利きの脳みそに生まれただけだから、ちょっと不便だけど、でも不幸じゃないよって、工夫すれば不便さは緩和されるかもしれないよってお話ししています。そこでね、ちょっと考えてみてほしいんです。左利きもね、30-40年前は右利きに直さないとっていうのが主流だったと思うんです。でも今はどうでしょう。左利きは個性の一つだと当たり前のように受け入れられていますよね。そして左利き用のグッズもたくさん市場に出回り出して、今は左利きと言ってもそこまで不便ではなくなってきているのではないでしょうか。例えば左利き用のハサミ、左利き用のノートなどなど。私は発達障害の世界も同じように支援やツールが行き届き、不便さが緩和してくれるといいなと願っています。またみんなでご飯を食べる席などではどうでしょうか。左利きなんだよねっていうと、自然にじゃあ手と手がぶつかり合わないように一番左に座るみたいな感じで、自然に工夫がされるのではないでしょうか。私は発達障害の世界も同じように、発達障害なんだよねっていうと、ライトが眩しい？ちょっと落とす？とか、 BGM の音量気になる？消した方がいい？何がしんどい系？みたいな感じで、ごくごく自然に工夫が行き交うような、そんな風になってほしいなと願っています。まあこれはちょっと極端な例ですけどね。さて今日はね、私のイメージの中にいる障害くんと私のお話をしようと思います。発達障害などの診断を持っていると、なぜかスポットライトはその子本人にではなくて、その障害の方にスポットライトが当たりがちだなぁと私は日々感じています。ちょっとね、またいつも通りイメージしてみてください。障害くんっていうキャラクターがいるとします。そして私という女の子がいたとします。一昔前は障害を持つ子に対する世間の捉え方は、障害というキャラクター、障害くんの中にすっぽりとその子自身、つまりはその女の子が隠れてしまっている状態ではなかったでしょうか。その子自身の個性や性格などにはなかなかスポットライトは当たらず、この子は障害を持った子というラベルを貼られがちだったのではないかなと思うんです。最近はどうでしょうか。さまざまなメディアなどにて発達障害についての啓発活動が行われるようになってきましたよね。そのおかげでかなり身近に感じられるようになってきたように思います。ぬいぐるみの中に入っているような感じから、ぬいぐるみの着ぐるみから顔だけ出しているような、そんな感じになってきているように思います。障害があるといっても、その子らしさ、その子自身についても少しずつ意識されるようになってきているように感じます。ただまだまだスポットライトを浴びるのは、スポットライトが当たるのは障害くんの方かなと感じています。 私の願いは、障害くんが目玉の親父のようになってくれることです。お分かりになるでしょうか。つまりは、スポットライトはその女の子、私自身に当たってて、何か困ったことに直面した際に、その原因や対処方法を知る際に、もしかしてこの障害くんに理由があるのかな、理由があるとしたら、その時だけ障害くんにスポットライトを当ててみて、どうしたらいいのかなって考えてみる。でも基本はその子自身にスポットライトが当たり、その子が何が好きで、何が得意で、どんなことが苦手で、どんな性格をしているのか、そちらの方にライトを当ててほしいなと、そう思うのです。障害があってもなくても、子供は一人一人違うこと、そんな当たり前のことにもっと注目してくれたらいいなと思います。そう、障害はその子のすべてではない、その子の一つの要素に過ぎないんだよ、そう思っています。この話もね、話すとどんどん長くなりますので、今回はこの辺で。次回はどんなお話をしましょうか。もしリクエストがあれば、どんどんメッセージくださいね。
トークライブレディオ、夢の種。
2つ目のコーナー、マッキーのピース探し。このコーナーでは、事前に質問や相談のあった内容について、私マッキーがマッキーなりのヒントをお伝えしていこうと思います。子育てについて悩みを持っているママさんたちは、私の元へ来てくださるときに、悩みのピース、パズルのピースを持ってきてくださっていると私は思っています。このピース探しには、その悩みのパズルのピースに合うピースを探していきたいっていう思いと、ピースは英語で幸せという意味ですので、一緒に幸せのヒントを探しましょうねという気持ちを込めています。今回のお悩み相談もね、内容は多少違えども、どの相談座談会でも大体聞かれることです。その質問に対しての私の考えをお伝えしてみようかなと思います。その内容は、朝の時間なかなか着替えようとしません。声をかけてもダラダラしたりグズグズしたりして、でも着替えることは自分でできます。甘やかすのは良くないかなと思って、自分でするように声をかけるんですが、なかなか進まなくって、だんだん時間が迫ってくると、こっちもイライラしてきちゃって、で結局叱ってしまって、泣いてしまい、私が手伝うっていうことになってしまっているんですが、どうしたらいいんでしょうかっていうものです。もうね、めちゃめちゃわかります。着替えとか、一人でご飯を食べるとか、あとお片付け、その動作自体は自分でできることを手伝うのって、なんだかちょっと抵抗がありますよね。できることを手伝うって、なんだか甘やかしてるんじゃないかなとか考えちゃいますよね。だからついつい自分でやらせたくって、でも朝の時間のない時とかにグズグズされるとね、またね、こっちもイライラしてきちゃって、もう毎日毎日負のループですよね。気持ちね、すごくわかります。発達にデコボコがある子育てをしていると、余計にね、せめてできることはっていう親ならではの気持ちもね、ありますよ、やっぱりね。そして親だからこそ、愛があるからこそ、もっといろいろとできるようになってほしい、もっともっとって、我が子の成長に期待したい気持ちもありますよね、やっぱりね。期待することって当たり前だと思うんです。愛しているからこそ期待するんだと私は思うのですよ。そうは言ってもね、毎日毎日この繰り返しだとしんどいですよね。どうにかしようとして、 エカウトで見通しをつけてみたり、時間に余裕を持たせてみたり、できたらご褒美作戦とかね、いろいろされるんじゃないかなと思うんですよ。どれもね、間違いじゃないと思います。そのお子様とママさんにピタッとくればその方法がベストだと思うのでね。ただもしもこれらの方法でなんかうまくいかないなって悩んでいらっしゃるなら、ちょっとね、私の方法も試してみてもらってもいいかなと思います。私の方法はですね、ズバリできることは手伝っちゃえです。どういうことって声が聞こえてきそうなんですが、でもそれが私が今までいろいろ我が子に試してきて出した答えです。できること、できるってことは外ではちゃんとできるってことなんですよね。つまり幼稚園とか保育園とか学校とかお友達の前とかでは、幼稚園では制服から遊び着に着替えることができる、ボタンもできるとか、学校ではお箸を使って上手に食べることができるとか、お友達のうちでは遊んだ後におもちゃをお片付けすることができるとか、また自宅でも機嫌がいい時や調子がいい時、楽しいお出かけの時とかだったら自分でさささっと着替えて早く行こうよなんて準備できたりするとかね。だったらね、いいんじゃないかなって思うんですよ。だってできるんですから。できるんだったらね、いいんじゃないかなって。できないんだったらね、教えてあげたり、できるように導いてあげないとね、いけないと思うんです。いわゆるしつけですよね。例えばね、ご飯食べるときにお箸が使えないんです。このケース一つとっても、実際にお箸がまだ上手に使えないんですってことなら、お箸の使い方を教えてあげた方がいいと思うんです。練習ですよね。でもお箸の使い方自体はもうマスターしていて、幼稚園や保育園、学校などでは使うことができていて、その上で家ではお箸を使わないというのであればね、いいんじゃないかな、スプーンでもって思うんです。だってそれってちょっと甘えたいだけとか、ちょっとめんどくさいだけとかだと思うんですよ。大人でもありませんか？できるけどやりたくないな、めんどくさいなって時、今日はお箸でちまちまと食べる気分になれないから手づかみで食べれるようなものにしようとか、食卓にきちんと姿勢よく座って食べる気にはなれなくて、ソファーに寝転がってダラダラ食べたいなって時ありませんか？だからね、今日はスプーンありだと私は思います。着替えに関してもね、できるなら手伝っちゃえばいいと思うんですよ。ちょっと気分が乗らなくて、ちょっとママに甘えたいだけなんですから。甘やかしたらどんどんやらなくなるんじゃないですかってことが心配なら、例えばしょうがないな、特別だよとか、今日はママの時間が余裕あるからできるけど、いつもできるわけじゃないからねって一言添えるとかどうでしょう。手伝い始めたら気持ちが満足して、最後の靴下ぐらい自分で履くよって言うかもしれませんしね。そしたらね、激褒めするんですよ。自分でできるの？すごいじゃん。やった、その間にママも一つ用事ができる、ありがとうなんて。靴下履いただけで褒められちゃったって子供はなるでしょう。そうなるとしてやったりですよ。子供はママに褒められたい生き物ですからね。そのうち自分でやる回数が増えていくでしょう。そうです、たまにできた時は激褒め、そしてやりたくないモードの時は特別ねってさらりと手伝っちゃう。そしてその中で少しでも自分でできたらまた褒める、そんなやり方いかがでしょうか。心配しなくてもね、30歳になるまで手伝わせてくれないですよ。まあ多分ね、今だけできるママの特権だと思って、手伝えることの楽しさを味わってみてはいかがでしょうか。またできないこと、その練習はどうしたらともよく聞かれます。お箸の使い方とか、ご飯の時間に一生懸命教えていると お互いにイライラしてきちゃって、全然うまくいかなくて挫折しそうですって。これに関する私の考えはこうです。できないことは違う時間にすることです。お箸も着替えのボタンもご飯の時間や着替えの時間にするからうまくいかないんだと思うんです。だってどちらも時間がないでしょう。ご飯の時は食べるっていうことをしないといけない。その中でお箸の練習もしないといけない。それは大変です。せっかくのご飯の時間が楽しくなくなっちゃうし、ママの美味しいご飯の味もわからなくなっちゃってもったいないですよね。着替えなんてね、特に朝は時間がないですから、ボタン一つにしてもバトルの元になるでしょう。だから練習は時間外でしましょう。お箸の練習は昼間時間があるときに、遊びの中で持つ練習をしたり運ぶ練習をしたり、ボタンの練習も昼間時間があるときに遊びの中でつけたり外したりする練習をしてはどうでしょう。その方がゲーム感覚で楽しくできると思います。で、実際のご飯の時間は楽しく美味しく食べることだけに集中して、スプーンが活躍してもいいんじゃないかな、そう思います。着替えの時間はね、ボタンはママねって手伝っちゃえばいいんじゃないかな、そう思います。いかがでしょう。今回はできることは手伝っちゃえ、できないことは時間外で練習しちゃおうという私流の考え方をお話ししました。今日お話しした内容、私が実際に生活の中でなんとかもう少し負担なく楽しくいける方法はないかしらと考えて実践してきたものです。皆様や皆様のお子様にこの方法が合うかどうかは分かりませんが、もしかしたらこれは使えるかもと思っていただけたら使ってみてくださいね。またうちには合わないかなって思われる方は、こんな感じの流れで、じゃあうちにはどんな方法がいいかなと考えるきっかけになってくれたらいいかなと思います。このコーナーでは子育てにおいて何かヒントになることをお伝えしていけたらなと思っています。子育てにおいて何かヒントが欲しいなって方、どんどんメッセージくださいね。
トークライブレディオ夢の種。
はい、3つ目のコーナー、マッキーの今日のリフレーミング。皆様、リフレーミングっていう言葉をご存知でしょうか。辞書によりますと、リフレーミングとは、ある枠組みで捉えられている物事、枠組みを外して違う枠組みで見ることなどと書かれています。点点点ですよね。本来の意味合いはそんな風に、ある出来事に対してその出来事をいいことと考えるか、悪いことと考えるかということで使うようです。ここで私が取り扱うリフレーミングとは、言葉には表と裏の意味合いがあるんだよ。表向きはマイナスなイメージの言葉でも、捉え方によってはプラスの意味合いもあるんだよって意味で使います。つまりは、短所に思えるその性格も見方を変えれば長所になるよ。お子様の短所だと思ってついつい注意しちゃうその性格、長所に言い換えて伝えてみませんか。今よりもっとお子様の笑顔が増えるかもしれませんよ。また実際に生活の中で言い換えるとまではできなくても、頭の中で味方を長所の方に転換できると、短所だと思って余計に目についてイライラの原因になっていた性格があまり気にならなくなり、ママ自身の笑顔が増 増えるかもしれませんよ。では実際に今日もリフレーミングしてみましょう。すぐカッとなるね。さあどうでしょう。すぐカッとなる、つまりはすぐに怒るっていう一見マイナスに思える性格、長所に言い換えれそうですか？これは一例ですが、すぐカッとなる、こんな風にリフレーミングすることができます。何事にも一生懸命なんだね。どうでしょう。まあ確かにですよね。何事にも真剣で一生懸命で妥協したくない、だからこそ悔しいとか嫌だって気持ちが強くなり、それが怒りっていう形に現れやすいのかもしれませんね。何事にも一生懸命、そう捉えるとそのこと自体はとってもいいことなんじゃないかな、そう思えてきませんか？いつも温和で勝負事や争い事にはあまり興味は示さず、ゆったりしているお子様からすると、何事にも一生懸命で全力でぶつかる子、羨ましいなーって感じるのかもしれません。このように誰かにとっての短所は誰かにとっての長所に移るのかもしれませんね。リフレーミングいかがでしょうか。言葉には一つの側面でなく様々な見方があります。日常の中でふと立ち止まり、いろんな角度から見てみる工夫をしてみると、また変化があるかもしれません。よかったら試してみてくださいね。さて、今日はマッキーの世界観を30分たっぷりお送りさせていただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。これからも時々ゲストさんをお招きする日とは別に、このようにマッキーの思いをお伝えしていく日も交えてお送りさせていただこうと思っています。次はどんなお話をしましょうか。発達障害について少しでも身近に、少しでもなんだ難しくないじゃんって思ってもらえたら幸いです。また子育てに関しても、私一人じゃないんだ、みんな同じように頑張ってるんだって、そんな風に思ってもらえたら幸いです。マッキーの各コーナーへのリクエストや質問、相談、またはゲスト出演希望などはどんどん受け付けております。夢の種のホームページか私の個人ホームページ、アルファベットで psapo.com よりお問い合わせくださいね。あとね、これはちょっとお知らせなのですが、発達デコボコキッズの未来を明るくしたいアジサイという任意団体を立ち上げました。楽しくゆるく自由に子どもたちの明るい未来を夢見る仲間を大募集しています。こちらへのお問い合わせはですね、私が混乱するのを防ぐために統一させてください。アルファベットでアジサイ.okayama@gmail.com、 アジサイの字は JI でお願いします。さてさて、本当にお別れの時間が近づいてまいりました。今日は私のラジオ番組に時間を取ってくださり本当にありがとうございました。また来週もこの時間にお待ちしております。今日も皆様にとって笑顔な一日になりますように、心から応援しています。また来週お会いしましょう。すべての出会いに感謝して、みんな花丸、お相手は私マッキーでした。どんな闇も